ママのノミニケーションクラブ。いらっしゃいませ、葉月雅子です。
いらっしゃいませ、菊池里です。
今週は滑らかに出たような気がするんですけれども、はい、やっぱりちゃんと名前を言えてないような気がします。
いや、また新人ですよ、言おうかなって
迷いました。あの、何週間悩めばこの現象は、
次からは絶対にもう
菊池里です。
まあ、あの滝川クリステルっぽくいきます。いや、続けましょう。まあまあ
まあまあ、私がフリーズしてどうするんだという話もありますが、カメラすいません、じゃあカメラの、じゃあユーストリームの方のカメラを上の方にしますか。
はい、
うん、何を振り返って、
決して伝わらない。2
階で美人とかなんとか、そういう古い話をしても佐藤は分かんないだろうから。
分かりますよ。
分かる。
2階美人ぐらい、あの教科書で習いました。
ああ、教科書か、は
い、載ってます、あの映画。
社会科、
使い方、あと国語でもなんか習って、
美術
ではなかった気がしますね。やっぱ社会科の歴史とか、そのあたりだった気がします。
浮世絵のあたりで出てきたりする。
出てきました。
あ、やっぱり、あの、じゃあ見返り美人の切手があるってのは知ってます？
はい、切手、え、それはなんか復刻版というか、
だから見返り美人の切手っていうのはすごく貴重で、はい、とても、あの、高い。だから例えば、はい、今切手は82円ですよね。まあ、昔は80円だったり、はい、その前はもっと安かったりするんだけれども、はい、その切手1枚がちゃんとした形であれば何十万も
で
した。
すごい値段だってね、切手集めて。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれって、そういうので知ってた？
そういうのでは知ってないかもしれません。
ということで今週も始まります。
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
今週の一押し日本酒、一の蔵純米冷やおろし。
さあ、探してきてください。
はい、行ってきます。
グラスも持ってきてね。
はい。
なんかリアクションがたくさんあるんで、あのラジオをお聞きの皆様はなんで変な間があるんだろうなと思うんですけれども、今佐藤は頑張って冷蔵庫を開けてます。音が聞こえます。そして、あのグラスを一生懸命持ってこようとするんですが、多分彼女は3ついっぺんに持ってくることが、一度にね、こう、あの、持ってくることができないと思います。さてどうするか。あ、持ってこれましたね。3つ
持ってこれましたよ。
見せてもダメでしょ、ラジオなんだから。ちゃんと言わなくちゃ。
ちゃんと、あの、片手で3つ持ってきました。はい、しっかり
でかした。
はい、お盆を使ってません。
はい、
はい、ありがとうございます。
でかした。
はい、では、あ、こちらです。
一の蔵純米冷やおろし。もう冷やおろしの中ではこの定番と言ってもいいですね。酒と魚では毎年置いています。
はい、
絶対に間違いないからね。
本当です。
うん、
しかもこれラベルは毎年一緒なんですか？
そうそうそう、変わったりするのが、まあ、春はいろいろと、まあ、色を変えたりとか、そういう、はい、まあ、一の蔵は通年商品ではあるんですけれども、この冷やおろしは今年はブラックにシルバーの一の蔵と書いてありますね。綺麗ですよね。かっこいいですよね。
すごい、本当にメタリックで、
ね、
ね、かっこいいなっていうのが第一印象でした。
はい、ではついでみましょうか。
はい、はい、
はいって自分だけ言ってるけどね、手品やった後のはいじゃないんじゃない
、
それでカンってやるのはいいことですね。
はい、
あの、そう、皆さん一升瓶とかあまり、あの、お使いにならないと思うんですけれども、まあね、ご家庭ではね、一升瓶って大きいからね。
はい、
でも、瓶の口栓をちゃんときっちりカンっていうまで閉めないと空気が入り込んでしまって、お酒の劣化が早くなったりしますよね。
はい、
そう、この音ね、絶対にちゃんと閉めてください。そして、はい、まあ、4号瓶4号7、2瓶ですね、うん、では、まあ、スクリューになってるんでよくキュッと閉めておくというのがやっぱりポイント、
はい、
でなるべく空気に触れさせないがお酒の劣化を防ぐ ポイントの一つであります、
はい、
で一の蔵のこの冷やおろし、今年ブラックボトルなんですよね。黒瓶、
黒瓶、
これは遮光率が高いので、はい、とてもいいです。日の光はダメですからね、日本酒ね、はい、
一番ダメですからね、
はい、だからこういう、まあ、ちゃんとご家庭でしたら、まあ新聞紙にくるんどいていいですよ、まあ、とにかく日の光を当てない、蛍光灯の光も当てない、はい、とにかく日にはさらさないということをよく覚えておいてくださいませ。
はい、
では素直にそれ返してきてくれる？
返して、
ここで持ってるとあったかくなっちゃうからね、今行ってお願いだから。
どうしようかな、ごめんなさい。
今年は透明感増してますね、一の黒。綺麗な色、お帰りなさい。綺麗な色、おお、なんか透き通った、
本当に透き通ってる、
綺麗、香り、
はい、
あ、はい、これ純米の香りというのは、
はい、
そのいわゆる吟醸ではない、
吟醸、
うん、吟醸っていうのはもっと華やかな香りがしたりしますでしょ、うんうん、
はい、
でもではなくて、はい、お米の香りがふっと来ない？
確かに。お米のなんかそういう、なんだ、例えばなんか私の中ではなんか吟醸や大吟醸って、うん、なんかメロンとかそういう熟した感じの甘さっていうイメージがあるんですけど、はいはい、あ、もちろんものによってなんですけど、
うん、はい、
でもこれは本当にふっとそういう華やかさっていうわけではないけど、甘みというかちょっとした甘み
で、はい、酸味も綺麗に感じるし、
はい、
香りの段階でこのお酒うまいぞっていうの分かりますよね、な感じがします。では口に含みましょうか。
はい、
うん、間違いない。で、冷やおろしっていうのは1回だけしか火を入れていない、まあ、熱処理をしていないので、うん、この下手をすると腐っちゃう可能性もあるわけですよね、うん、
はい、
何にもないね、綺麗な熟成の仕方してますね、
はい、
うわーうわーっていうのはそれは何の雄たけび？
いや、すいません、私また飲んでしまったんですけども、飲んだ聞いてる時はもちろん鼻に通ってくる、すっと通ってくる香りがあるんですけど、飲み終わった後にもふわっと
香りがね、
香りがきて、何 なんでしょう、この
余韻がね、
余韻、本当に余韻が素晴らしいというか、
こういうお酒というのはやはり、はい、まあスパーンと切れちゃうのは寂しいけれども、うん、
はい、
まあ、そういうお酒が好きな方はもちろんいいんですよ、
はいはい、
だけれどもこうやって余韻があるお酒、
はい、
これが後を引くんだな。で、なぜか今目の前に、
はい、
ホヤがあるんですね。このホヤって三陸、一の蔵は宮城県なので、
はい、
三陸ですよね、
はい、
で、ホヤといえばでしょ、ちょっと失礼、先にホヤ食べます、
はい、どうぞ。お、ママの顔がピクピクしております。ホヤ大好きなんです ね、 ママんですね、うん、あら、初耳でした、うん、どうです、うん、まあ、ぜひ一の蔵のピアオロシと
一の蔵
一緒。
あ、もうホヤのこの酸味とうまみと甘みと、
この
そのもうブツブツ言い始めたよ、私は。
ママのとろけた顔を皆さんにお見せしたいです。もう表情だけで分かってしまいますね、か私から
シェフでは。で、その一ノ蔵の冷やおろし、はい、純米の冷やおろしが綺麗に包んでくれるから、ホヤの香りがまだ口の中にあって、はい、一ノ蔵のその優しい戻り感もあって、はい、もう幸せ、
ありがとうございますという感じですね。
そうです、ということでちょっと初チャレンジ、佐藤にもホヤ、はい、
私は多分ホヤを食べた記憶がないので、これも
先週
初体験でございます。
いろいろ初体験あるね、
は
い、
先週はサザエが、
サザエが初体験で、
今日はホヤが初体験、
はい、いきましょう、
三陸をいただきます。
何その顔何ほやってマスター余計なことそこで言わないでお願いだから、うん、ほやっていう味、
うん、想像していなかった味でした。もうちょっと、うん、あのコリコリしてるというか硬さのあるものなのかな、あの見た目がちょっと、うん、あの結構あの
ごつい感じが
強かったので、うん、もうちょっとコリコリとしたあのアワビのあの締めみたいな感じかなと思ってたんですけど、こんなに柔らかくてとろけるものだと、はい、いただきます。
今私がとろけたような顔をしたって言ったでしょ、佐藤もしてるんですけれど今なんで笑ったの、なんで泣いてるの、
いや
あほら笑いが止まんなくなっちゃってますもん、どうしましょう、本当に困った。
一回やっぱ食べるとあのホヤの味が口に広がるじゃないですか、うん、そしてこの一ノ倉の冷やおろしを飲むと本当に嫌みなく絡み合うこの三陸同士というか
もうすいません、一ノ倉本当は松山というところで山なんですけどね、はい、でも皆様宮城の皆様これだけ褒めてもらえるなんて嬉しいよね。
マーママのノミニケーションクラブ、今週のお客様、
さて遠山さん、
はいはい、
今年はなんかあのお米を作る時期に雨が降ったり台風が来たりとかって、うんうん、まあ関谷醸造さんっていうのは自分のところのほら田んぼ持ってたりとかいろいろあるじゃないですか、はい、アグリの方が、はい、だからそんなに心配はしてなかったんですけど、実際はどうでした。
いや本当に収穫に入るまでは素晴らしかったですよね。収穫に入るまでっていうか8月末終わって9月のさ収穫に入るっていうどうですか10日ぐらい、もうちょっと前かな、そっからがもう雨続きでしょ。でいまだにまだお米が収穫しきれずに、ですからまあうちだけじゃないですけども、本当にその春先のね田植えから始まって、ずっと今年はいい年で、気温もそれなりにあって日照時間もあってね、台風も来ずに、これは今年いいぞって言ってたらもう収穫のところへ来て、もう本当に未だにまだ半分ちょっとしかいかないという風ですので、もうあと2週間とは言わないけど10日以上かかりますよね。
ですよね、うん、ということはあの蔵は酒造り体制に入っていても米がまだ間に合わないぞっていう、
いやいっぱいいっぱい、もうあのいっぱいいっぱい本当にね、あのオーダーで自分の米を持ち込んでやるよっていう人がいらっしゃいましてね、
うん、
で、9月の15日までに届けてくださいって言ったら、はい、いつも例年だったらもう取れるからもう行くよって言ってたら全然来なくて、本当につい 2,3 日前にどうなりましたって言ったら、もうその人も承知してて、すいません収穫できないんですで本当にこの間あのあママというかね、うん、本当にちょっと無理したみたいでしたけど収穫して届けてくれてですね、もうそれが10月の11日と18日に、そのお米を使った仕込みというふうです。本当ギリギリですね、
は
い、
うん、
でもまあそういうところがちょこちょこ出るかなっていう、ね、
本社蔵の方 の、 そのいわゆる本当に本流とするところのお米も、うん、どうなんですか、
まあ、今のところはね、うん、あのいつもその蓄えたお米で最初のうちはやっていく分はありますから、うん、十分その大体10月の半ばあるいは11月ぐらいからが新米をねしっかり使ってやっていくような形になりますので、今のところはそうしようはないかなということですけど、うん、まあ、そんなに天候が悪いのはね、まあ、そうそう続かないだろうと思ってますの で、
ですよ、ね、
まあ、そろそろいいんじゃないかと思いますが、
雨男の遠山さんだからじゃないですか。
今日も、ね、降るものが降らなかったですよ。
でもかなりなんか危ないですよ、
うん、いや大丈夫だと思います
嵐を呼ぶ男、
いやいやいや
言い返せて今すっきりした。
でも本当あなんとかね天候はもうちょっと日照りが 戻ってきてほしいですね。ちょっと本当心配ですけどね。
そうですね、うん、あのカラッとした陽気とそれからそのいわゆる秋のその気配、
そうそうそうそう、
すっきりとしたその気配があって、うん、さあ酒作るぞっていうのが一番いいですもんね。
本当そうですよね。だからまあね、ちょっとが晴れた分にはなかなかね、コンバインが田んぼに入れないよっていう風ですから、だからやはりその辺は難しいんですよ。ある程度、天気になってくれて、まあ、ぬかるんだ田んぼがね、それが入れるようにならないとすぐは枯れないですからね。
そうですね、うん、やっぱりあのどこの蔵も今年は聞けば聞くほど、いや米のなりが悪いわ、どうだわってよく見
ない、うん、今のところね、うちのあたりの米自体は今収穫ちょっとぶれてますけど、うんうん、あの品質はあの悪いとかそういう風では僕はないと思ってますよ。
よかったですね、
はい、うん、それまでのところはね、いい年でしたので、まあ、ただこの収穫がちょっと遅れてるのはね、なんとも悲しいかなと思います ね、
うん、そうですね。じゃあ本社の方は荒川杜氏がこれからこの米をどうやって扱っていくかという、うん、その腕にかかっているわけですね。
まあそうね、腕と頭とね、うん、まあ大丈夫ですよ、あいつはもうね、はい、うん、
なんか笑ってそれで、ね、大丈夫ですよ、笑って笑ってるところがなんとなく気になるんですが、
いやいや大丈夫ですよ、もうお任せでね十分、うん、
はい、
まあ、銀城後はまたあの、宮瀬が当時になりましたので、はい、まあ、あれは、
あ、宮瀬くんが、
うん、
くんがなんて言っちゃいけないんですよね。
でもまあくんがっていう存在ですけど、うん、でもまあ一生懸命やってますね。もうアクセル全開でやってますので、う
ん、あの方はあの今年の春3月ですか、はい、みんなで押しかけた時も全開でしたからね。
うん、そうですね、脱がなくてもいいって言っても脱ぐしね、
はい、うん、そう でもみんな脱げって言ったのがあのそちらの蔵の方々ですよ。
あ、そうでした、
はい、私たちは脱げとは言いませんでしたよ。
そういうことにしておきましょうか
でもそういう何て言うんですか、パワーのある方が作るお酒の方が、
ね、彼はまあそういうところでね、うん、まあ、元気重視、まあ、一生懸命、こうやっていきたいんだというのをね、でここへ来てももうあの8月から始まってますので 2,3 お客さんと一緒にこうオーダーメイドね話をさせていただきますけど、そういう意味で彼の思いもありますので、まあいい感じでこうスタートを切り出したなと思ってますけどね、うん、
じゃあいいスタート、
うん、まあ、僕は楽できてます、そういう面では
ダメです、富山さん働いてください、お願いします、はい、お願いをしたところでまたお話を伺わせてください、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
バーママの飲みニケーションクラブ、バーママのおせっかい&小魚亭、
今週はちょっと真面目に言ってみようかなと言っていでも、
はい、
最も信頼されている業界新聞、
はい、
初版ニュースさんからの記事からなんですが、はい、ちょっと抜粋して読ませていただきます。あの西条、広島県ですね、はい、酒どころ西条には8つだったかな蔵元があるんですけれども、はい、まあ、もちろんあのうちに置いてある鴨泉さんも入ってます ね、はい、その西条山と水の環境機構というのが15年迎えたんです。もう
お
その温度取りをやったのが鴨泉の社長の前垣久夫さんなんですね、
はい、
でうちでも大変お世話になっているんですけれども、うん、その西条がなぜそれをやろうとしたかっていうとね、
はい、
つまりお酒っていうのはお水がなくてはできない、
はい、
その水の質もとっても大切、うん、じゃあそのお水はね、
はい、
どっから来るか
おう、はい、
っていうと西条に関して言えばですね、
はい、
あの竜王山っていうのがありましてね、はい、海抜575m の山なんですけれども、
はい、
そこに降った雨が52年かけて、
はい、
その西条の蔵元一帯に流れ出てるんですって、そのお水を使っているからこそね、
はい、
だったらその元々の山
山、はい、
守らなくちゃいけない、
はい、
でそのちゃんとすれば例えば伐採であるとか、うんうん、もちろん山のお掃除であるとか、
はい、
それから、まあ、その大切にするということであれば、
はい、
その水自体をちゃんと考えなくてはいけない、
うんうん、
ということで西条では、はい、山と水の基金 として1升で1円、
はい、
寄付するということをやってるんです。すごいでしょ。でその前垣社長は、
はい、
蔵元は地下水の守り人、はい、でなくてはならないと。本当そうですよね。だって、はい、どれだけ水に頼ってどれだけその恩恵を受けて、
はい、
そのまあ硬い水もあり柔らかい水もありそれをいかように使うか、はい、それによってお酒の質も変わっていく、うん、だからそういうことで考えればやっぱりまずはそこの源、
はい、
まあ最初の場合はその硫黄山になるんですけれども、はい、そこに降った雨の、
はい、
それを通ってからこそのお水、
うーん
ということで、まあ始まってもう15年も経つんです。実は私ね、この15年前ですかね、
はい、
その硫黄山の途中山荘だったと思うんですけれども、
はい、
その立ち上げの時に行ってるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
はいはい、
わー考えるともう15年なんだ。いかに私がのんべいが長いかですけれども、
もうその前からですもんね、
知ってるんですからね。ということを考えると本当に本当に本当に大変なことですよね、
はい、
あのどの蔵元さんも思っていると思います、
うん、
お水がなくては日本酒はできない、
はい、
そろそろ前垣社長に登場していただいて酒の会でもやりますかね。
ぜひぜひ。
この間あのハッピーバースデーの、お出をしたら、うん、もうあのちょうど西条の酒祭りの日で、
はい、
なんと今年は2日間で、10月のちょうど体育の日にかけてですね、
うん、
連休だったんですけれども、うん、2日間で24万人西条の小さな町にあふれ返ったそうです。考えられない、本当にすごいと思います。
すごいな、
ね、本当にもうこれ西条の酒祭って最初は単なる蔵巡りで終わってたんですよ。
あ、 そうなんです
ね、それがあの公園にテントを張って、
はいはい、
美酒鍋とい って、
はいはい、
お酒を使う、まあ、鍋、砂ずりを入れて、まあ、砂肝ですな、
はいはい、
それを入れて白菜とかそう野菜を入れて、はい、お酒だけで塩コショウでバッと食べる美酒鍋というのがあるんですけど、それを食べて酒を飲むという。
いや、ぜひあの蔵元の方が来た際には
あのじゃあそれは前垣さんを呼べということですか。
呼んでいただいてちょっとその鍋をぜひ、うん、私砂ずり大好きで
困ったな。じゃあ、 あの佐藤が交渉しなさいよ。新スタッフの菊池佐藤ですけれども、前垣社長来てくださいって言ってよ。
お願いします、届け私の思い。ここじゃダメですか。
じゃあぜひ。でもやっぱりそういうふうに考えていらっしゃるからこそ、
はい、
まあ鴨泉という酒ね、うちで置いてある鴨泉というお酒は酒質が安定し、まあ、増田さんというもう素晴らしいあの当時さんから今新谷さんが頑張っていらっしゃるけれども、
はい、
そこら辺のその受け継ぎ方、本当の根底があるからこそできることであって、やっぱり鴨泉は本当に本当に素敵なことをやっていらっしゃるなと私は思います。
マーママのノミニケーションクラブ。
さて、
はい、
話は変わりますが、
お
ここのところ、このアップが10月の25日なので、
はいはい、
一段落してるかなとは思うんですけれども、
おい、
まあ、いわゆる利き酒会というものがたくさんあると言っていましたよね、
はい、
私ね、
はい、してました。
とにかく利き酒会ラッシュで、
はい、
大変な思いをたくさんしました。
お疲れ様でした
って言われてもね、あんた一回も一緒に付き合ってないじゃないのよ。
ごめんなさい、でももう頑張ります、私は
これから。何が頑張る。
これから
で何を言いたいかというと、
はい、
各県、例えばね、県単位、県の酒造組合単位で、
はいはい、
あの利き酒会をやったりとか、それから、うん、まあ、酒屋さん主体であったりとか、うん、卸問屋さん主体であったりとかあるわけですよ、いろいろと、はい、の中である県単位、県の酒造組合が利き酒会をやりました、
はい、
でその時普通はあのいわゆるプロの時間と言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれども、
はい、
うちみたいにそのお客様にお出しするとかね、お客様に売るとかっていう業者タイムみたいなのが あったりするわけですよ、聞き雑貨にはね、はいはい、だから一般の方ではなく本当に商談をできる、
はいはいはい、
聞き酒っていうのがあるんです、
はい、
そういう時間はなくちゃいけないと思うんですね。というのは本当にそのお酒をどういう状態で作ったのかっていう、まあ、あの米から精米率から酵母からこれはこういう酒だよっていうのを全部聞いて、じゃあこれは何本くださいとか、うん、何本取ってくださいっていう商談を成立させなくちゃいけないはずなのに、はい、
そのための会ですもんね、
うん、はい、になのに今年はある県が、
はいはい、
一般の方も同じ時間帯に入れちゃったんですね。
あ、そのもうプロの方々とアマチュアというか一般の本当に一般の、
うん、そうそうそう、まあ、日本酒好きの方でしょうね、
はい、
でその方には、
はい、
あのいわゆる入場料として1000円、
うん、ああ1000円
お取りになったわけですね、
はい、
でまあその県の物産、あのいわゆる名物とかそういうものもちょっと販売していた、
食べ物もありますね、
聞き酒会、まあ、フェアと称してるから仕方がないかもしれないんですけれども、
はい、
そしたらそこの、まあ、その名物を買って、うん、そこで開いて食べちゃって、酒をずっと飲み続ける一般の方がいらっしゃったんですね。
じゃあそこで売ってるものをそのままあの食べ歩きという形で始めちゃった
ってことですね。1000円で飲み放題になっちゃってるわけ
もうお酒聞き酒会というよりはお酒飲み放題会みたいな、
そうすると我々みたいに真面目にっていうか、はい、私はちゃんとこのお酒はどうよ、今あるの何本あるのとかっていう話はできないんですよ、
もうビジネス的の
いうか、うん、そうそう、はい、でしかも狭い会場に、
はい、
2回その日はおやりになったんですけれども、
はいはいはい、
1回目2回目とも600人以上集まってるわけですよ、本当に狭いスペースに、
そう、
じゃあ並ぶんですよ、とにかく
ぎゅうぎゅう
ぎゅうぎゅう詰めで、私はあまりにも前の方が立っているんで、ごめんなさいって言いながら、はい、すいませんそれをって言ったら、横入りすんなよって言われたの、でもその人はそのブースの前、その蔵元のブースの前でずっとこうひたすら飲んで吐きもせず、
はい、
聞き酒というのは飲まないですよね、
あ、ですよね、あの
吐き出しもせず飲んで、はい、横の人にこれどうよって飲み回しをしてるわけですよ、 おいおい、ずっといないでお願いだから、そこの体の大きな人
もう立ち飲みだったんですね、完全に。
そうそうそうそう、で業者の名札下げてるんですよ、はい、名刺を入れてるんですよ。
あ、じゃあ一般の方ではないんですかね、
これから酒のイベントをやろうとしてる人、
ああなるほどなるほどなるほど、
かもしれない、
はい、
だけどそしたら横入りするなよババアと言われました。
ママママ
、私そこで切れました。聞き酒の仕方もわからないやつが何を言ってんだと。
おおおあ結構
結構コアに怒りましたね、私は。
ママが怒るなんて相当レアですもんね、
うん、レアですよ、そういう会場では穏やかな人ですからね、
はい、
そしたらその人たち 何をしたと思います？
何をした？
さっさと自分たちはそのブースから立ち退き、
はい、
首からかけていた、
はい、
いわゆる名刺ですね、本当は残さなくちゃいけない名刺をさっさとしまい会場から消えました。
あ、
何だったんだろう、
もうママが本気の人だっていうのがもう一発でピンときて、
で私はちゃんと酒と魚の名刺を入れ、
はい、
ちゃんと私はちゃんとプロフェッショナルですよと、
うん、
そうしたらその2人でやってた人の1人は、
はい、
私を睨み据え、
はい、
しかも私の名刺を見、
はい、
なんだろうね、それで帰っちゃうってね、
なんか嫌な感じですね
どっちにせよというような愚痴を言って嫌だなこの終わり方と思いつつ、
はい、
本当に皆さんはっきりしましょうよね、
ね、
日本酒好きの日本酒好きによる日本酒好きのための日本酒専門店、蔵元直送酒と魚。
私の口じゃない愚痴を聞いてくれてありがとう皆さん、
ありがとうございます。ママの気持ちは癒されました皆様のおかげでありがとうございますそんな皆様に、
はい、
プレゼントが今週もございます。
どうぞ、はい、お願いします。
はい、今週も関屋増上、
うん、何本当に佐渡は明るくていいわ
あれ合ってますよね、関屋増
上
上上失礼、大変失礼大変失礼いたしました。
どうぞ、
関屋醸造株式会社さんからプレゼントをいただきました。 お酒にまつわる何かをプレゼントいたします。住所、氏名、電話番号を明記の上メールでご応募くださいませ。商品の発送をもって当選とさせていただきます。
たくさんのご応募お待ちいたしております。酒と魚のメールアドレスはホームページに載っています、はい、どうぞご覧になってくださいませ。よかった、佐藤ありがとう、笑いを
次はもっと頑張ります
お相手は葉月雅子と
菊池佐藤でした。
今週も良い日本酒、良い焼酎、良い地ビールを飲んでくださいね。